今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。よろしくお願いします。
はい、というところで今週も木場のスタジオからお送りできてるフィッシングトレインですけども、
できています。
4月はもうラストという、はい、
今日28日ですもんね、もうラストなんですね。
で、明日からゴールデンウィークなんですか、世の中は。
429いいな、ゴールデンウィーク。
GW、
まあ、GW ですけどね。ゴールデンウィークって言ってもなんか、基本はどこ行くとかね、ある人間じゃないんで、全然ゴールデンウィークってやってもなんかウキウキもしないんですけど、
ね、そうですね。
釣り行っても釣り場多いしなみたいな。
そうですね、うん、
確かに
みたいな感じですけれどもね、はい、でも最近あれですね、ここ近年はゴールデンウィーク以外にも何でしたっけ、シルバーウィークだとか。
そうですね、
ね、いわゆる休みは結構ねありますよね、
連休が、
ね、はい、ありますけれども、
ただまあコロナで皆さんなかなか、遠出できないような状況が、になっちゃってるんでしょうし、ね、
そうですね、我慢時ですね。
まあ我慢時ですけど、いつまで我慢すりゃいいんだって思ってますけど、最近
は。そうですね、
間違いないです。
それが市民の声ですね。
間違いないです。
本当にいつまで我慢すれば済むの、っていう、これは我慢じゃないだろうもうっていうね、
それが本当にリアルな声ですね、
的な感じになってきてますけれども、まあ先週はですね、レジェンドの川辺さんが遊びに来てくれましたけれども、
はい、
山たぬきのね、話から山芋だったりとか、まあまあいろんな山キツネとかね、
降りてきましたね。
出てましたね。
いろんなね、ネーミングがね、
ネーミングがね、
降りてきてましたね。
出てきましたけれども、
はい、
本当に山たぬき全国で、超過爆鳥中。
爆鳥中でしょうね。まあ SNS 本当ひたすら見るんで、みんな本当釣ってますよ。
本当ですね。はい、ちょっと俺も使いたくなりましたもん。
やっぱやばいっすよね。ゲイリー前に出されたね。
あとやっぱりなんかゲイリーって俺このやっぱツルツルがツルツルっていうかさ、何もついてないのがやっぱり俺それで育ってるからさ。
それがだからゲイリーやもうたと思ってんでしょ。
だからやっぱついてないものとか興味が出るんだよね。やっぱりそのホグ系とかそういうものよりも、はい、やっぱりこうツルツルマテリアルで生かすんだよ。
マテリアル勝負
そう。ザシンプルだからみたいな。
はあ。
なんかまあちょっと興味があるんでね、ちょっと一回、はい、使ってみようかなと思ったんですよ。そんなこんなで今週も川辺さん来てくれる予定ですか、来てくれてないという情報が入ってますけれども、
情勢大丈夫なのか、来てくれる情報だったんだけど大丈夫なの
か。おーい、いるよ、
いますね、すいません、
すいません、川辺さんお疲れ様です。
もう遅くてもう眠くて眠くて
ですよね。
ですよね。
本当にすいません。
すいません。お声かけるのが遅れてしまい、すいません。
年寄り朝早いからもう寝てる時間だよ。
大変失礼しました。
真面目な話寝てます。
いや、でもそろそろだ。
そうですよね。そろそろですよね。
そろそろかな。そろそろですね、
なので今週もうちょっとだけお付き合いいただいて、
ちょっとだけさらにお付き合いいただけます、
はい、はい、もちろんもちろん、
はい、といったところでですね、はい、先週は本当に山たぬきの、ね、話だったんですけど、はい、今週はなんか、はい、まあ、我々も聞いてみたいことが盛りだくさんというところで、
山ネズミの話でも、
山ネズミ、
山ネズミ、
あ、それいいっすね。
チュンチュンチュンチュンチュン、川辺さん違います、そっち行かないですけど、そっち行かせないです。ああ、は
い、いや、ちょうどね、先週、トーナメントへ出て35年以上ぐらい、まあ、そろそろ経つんじゃないかと。
35年ですよ、
すごい、
ですね、はい、いや、まあ、もう勝手に、ね、1年1年経つだけだよ。
いやいやいやいや、そう言いますけども、ね、
そう言いますけれども、我々にとっちゃそんな軽いお話じゃないんです。
そんなことない。
で、まあ、視聴者の皆さんもですね、いろいろその、なんていうの、長くね続けられるこう秘訣だったりとか、まあ、いろんな、ね、ものを持ってないとやっぱ長くできないんでね。
そうですね、
でそのもうなんだろう、今となっては多分もう本当やめるのは簡単って絶対川辺さん思ってるでしょうし、
うん
う
ん、
ただそこをまだ戦い続ける、そして2年間ぐらいでしたっけ、
はい、
ちょうど50から、
あ、そうですね、はい、マスターに落ちて、
う
ん、まあなんとか1年目ダメでやって、
はい、
で2年目なんとか残れる成績が上がれる成績
ですよね、
出せて、で今年は50にまた出だしてるんですけど、
ということですよね、はい、 でその35年といった中でまあまあいろいろそのなんだろう甲乙とかいうかこう、まあ、自分のねそのバスフィッシング人生の中でいろいろあるでしょうけど、うんはい、やっぱり川辺さんそのシンプルにトーナメントを続ける理由っていうのはどういうところにあるんですか。い
や真剣にできるからだと思うよ。だから先週も言ったんだけど、うんはい、真剣に遊ぶ、うん、遊ぶも仕事もとにかく真剣にやると面白いんですよ物事って。
はいはいはいはい。
でこれさ釣り遊びで真剣もいいんだけど、うん、トーナメントになるともっと面白くて僕はね、
うん、
で真剣にじゃあトーナメントやめちゃったら、うん、他に真剣にやるのって、うん、まあ釣りは行くだろうけど、
はい、
もっと波乗り行ってるか、うんうんうん、もっとスノーボード行ってるか、
はいはい、
そっちの比重が多くなって、
はいはいはい、
釣りがもっと少なくなっちゃうと思うんだよね、うん、やる機会は。だからトーナメント続けてるのは本当に真剣に楽しめるからっていう部分が多くて、そこで楽しんでんですよ。楽しんでる、
まあ、だからやっぱり今もそのやり始めた頃も楽しさっていうのはトーナメントに対しては変わらない、うん、っていうことですよね。
うんうんうん、で出るからには優勝を目指すっていう、
もう本当そこ、
うんうんうん、そこなじゃなかったら出る必要ないしね。
まあそうですよね、
う
ん、
そうですね。
でもやっぱりそのなんだろう、まあ、35年もやってればいろいろなこう気持ちが生まれていろいろ戦うにあたっていろいろ自分でコントロールもしなきゃいけなくなってきてとかっていろいろあると思うんですけど、いやもうマジやめよっかなとか思った時ないですかマジで、
うん、ほとんどないね。
あ、
うん、ないんすか。
ないどうやって続けようかなの方が考えるとしたらそっちかな。
は
あ
は
あ、あだからやっぱり続けるっていうか、うん、好きだからやりたいっていう気持ちで続けるってことですもんね。そうそうそう、
好きなことやっていたいんだよね、まだね、
うんうん、でそこでやめたいっていう選択肢がこう出てこないっていうのはやっぱりそれよりも先に真剣にこう好きだっていうことが先にあるかもしれない。あ、
そうそうそうですよね、
うんうんうん、なんで好きなことをやめなきゃいけないの、
そう
っていうことですよね。
つまんないじゃん好きなことできなくなっちゃったら。
川辺さんはトーナメントが好きってことだね。じゃあね、
そうそう好き好き、
そういうことですよね、うんうん、
トーナメントも好き、普通の釣りも好きよ、
うん
うんうんうん、特に新しくね、はい、フィールド新しいフィールドとか行ったことないところとか、はい、ね、ユウも言ってたけど新しいこのバスの修正を発見できたりとか、そういうのはさ、
うん、
新しいことが常にあるから、
はい、
それも面白いよね。トーナメントでもあるし普通の釣りでもあるし、
ね、
新しいことも。
ちなみに35年やってて最近気づいたことって、
あ、ちょっと待って、そういうの
最近気づいたっていうのは、う
ん、はい、
最近ほら魚探のね、
はい、
性能が良くなってて、
はいはいはい、
もう水族館見てるみたいなのよ。ライブスコープとか、
はい、
あとなんだ他にもいろいろ出てきてるじゃない、
はいはい、
本当水族館見てるみたいで、あの去年かな一昨年かな映像を桧原湖で見てて、
うん、
スモールが、
うん、
こう集団でさ、
はい、
ワカサギをバーッと襲いに行く映像とかさ、
はい、
は
集団狩りですか。
そう集団狩りするのよ。
ほう
ほう、面白いよ。
へ、
こんなことやってたんだこいつらっていうのが、
う
ん、見れた瞬間とかがあって、
へ、
面白い面白い、
ね、うん、今までなんとなく想像であったりとかね、
そうなのかなって、
うんうん、そういうのあったとしても、
スクールで動くってどういうことなのかなとか、うんうんうん、分かってなかったじゃない、
はいはい、
あ、スクールで動くってこういうことのために動くこともあるんだっていう、
うん、
へ、
あのなんかナショジオかなんか見てるみたい。
あ、
集団で狩りをするんだ
ですよね。
へ、
でもやっぱりそういうところは自然界ですよ ね、 やっぱりね、
自然界、うん、
あ、
ああいう発見があったり、
うん、
あ、そうなんだとか思うと、うん、非常に面白いよね、うん、でそれが分かると今度普通の魚探に映ってる映像が、
うん、あ、
この時はこういうことをやってる時の映像なんだっていうのが分かったり、
はいはいはいはい、
またそことこうリンクできるわけですね。
そうそうそうそう、うん、だから今まで頭の中で想像してて、うん、映像を自分の中に映そうとするんだけどね、
うんう
ん、でそれが今は見れるじゃない、
はい、
だからもっとこうしっかり、あ、やっぱりこうかとか、
はいはいはいはい、はい、
あれ想像と違ったなとかねこれ絶対船だと思ってたのに違うじゃんとかさ
なるほどなるほど、
新鮮だと思ってね、
そうそうそうそう映してみたら違うじゃんとか、あーっていうのもあるよねやっぱね。
まあでもやっぱりその35年のその進化をずっと追ってきてるわけで、うん、逆にその魚探が今その最新で進化してますけど、うん、当時 長35年前の巨誕と、うん、まあ、今っていうのは明らかに今のが性能高いわけじゃないですか、
うん
うん、35年の時ってどのレベルだったんですか巨誕は、
うん、一番最初はねフラッシャー、うん、
はあ、
フラッシャーって知らない、
全然もう全然わかんない、
わかんないです。
あ、そう、はあ、あのね、ね、なんて言ったらいいかな、くるくる光が回ってんのよ。
あ、あの漁師と漁師
の漁師のソナーみたいなノリなんだ。ソナーみたいなノリなんだ。
そうそうそう、はいはいはい、ソナーみたいなので、で、まあ一番上がゼロで、
はい、
でここまでが例えば10メーターの設定にしてあって、はい、そのこの辺にピカピカって映ってると、はい、あ、これ何メーターぐらいの小魚がいるなとか、
うん、ああはい、
バスなんかも一瞬だからさ、はい、多分映んないんだよあんなの。
うん、
ベートフィッシュ映すとか、はい、まあウィドウぐらいはなんとなく。あ、ボトムからこの辺ファファってしてからこれウィードなのかなぐらいは分かるんだけど、うんうん、あとは定質が硬いとか、
はい、
で水深が今あ上が駆け上がってる来たなとか、
はいはいはいはい、
ゆっくり移動しながら見てるとみたいな、はいはい、それぐらいしか分かんなかったの。
は
あ、でそれがこうホンデックスとかの液晶みたいなのとか、
はい、
あ、紙とかそういうものがいろいろ出てきて、
は
あ、でまあまあだんだんだんだんこう解剖されていくっていうか分かってくるんだよね。
うん、
あ、こういう感じなのかなっていう。
うん、
それが今はもうなんか見た瞬間にさ、
ですよね、あ、
いるないないまだとかさ。
ですよね、うん。
そっからの勝負になっちゃってたりするからートーナメントになると。
そうですよね。
うん、また新しい世界のトーナメントになってる今
で、また戦い方も違いますもんね。
変わってくる、変わってきますよね。
いや、いい話になったところで1曲いってきましょう。これ、
あ、いいですね、ちょっといいですね。
はい、ではですね、今週の1曲です。パンデミックでテレキャスター B-Boy。
今週もですね、川辺さんが遊びに来てくれてます。フィッシングトレインですが、前半はですね、はい、ちょっと巨誕の話で、今ね、1曲入ってる間にもちょっと超面白い話があったんでね。
ちょっと俺も今その1曲入る前に川辺さん魚探のお話したじゃないですか、
うん、
なんかその魚探のこうなんてこう進化というか、
はい、
今前半で話した内容からこう進化するわけじゃないですか、うん、その他にどういう進化系があるんですか。
紙だったんだよな、うん、液晶も出てからちょっとだったんだけど、
はい、
ローランスだったと思うんだけど、
うん、
でっかい魚探でさ、
はい、
で記録式魚探って言うんだけど、記録式魚探だな、
はい、
うん、
はい、
ロールペーパーがあって感熱系だと思うんだけど、
はい、
まあ、それに細い針がシュッシュッシュッシュッ回ってるのが、
うん、
皮をこすりつけて、
はいはいはい、
字を出していくっていうんじゃない、字はないんだよな、
はいはい、
削ってって、
削ってる、
うん、ボトム映したりとか、
うん、
で感度調整すると二次反射が出るとか、
うん、
いろいろなことをしながらもう真逆にして真っ黒にして白く出すとか、うん、いろんなテクニックがあるんだけど、
う
ん、それがね結構細かいものまで
見れたんすか、
うん、よく琵琶湖で使ってたんだけど、
ただ言ったって紙ってことはそのロールだからなくなる、
そう、高いんだこれが。ふざけんなっていうぐらい高い、
その紙が、
うん、
紙が高いんだ、
紙が高いんだ。
その紙の時代っていうのはどれぐらいあったんですか。
いや、結構長かったぞ、
魚探時代というか、うん、その紙の魚探時代というか、う
ん、5、6年以上あったんじゃないかな。
で、じゃあその紙のその魚探時代5、6年こう
で、そのうち、まあ、液晶の大きいやつらが出てきて、
はいはいはい、
その後に
紙ほどじゃないけれども、まあまあ細かいドットかなみたいなのが、
うんうん
はいうん、出てきて、
うん、
まあまあそのドット数に関しては年々こう細かくなっていくっていう
感
じだったかな、
はいはいはい
うん、
じゃあそこからやっぱドットになってからは、進化の仕方は細かくなってもっと精密に映るようになってきたっていう、う
ん、でカラーが出た。
カラーか、
うん、
その前はモノクロってこと
モノクロなの、うん、でカラーが出てきて、でまあまあ今に近づいていくんだな、どんどんな。
そうですよね、
なるほどなるほどなるほど。
で今の、うん、去年一昨年ぐらいからのこの 3D
はいはいはいはい、
ボタンが
出てくるっていうことですよね、
最近の川辺さん、その 3D 魚探はもう全然普通に慣れてきました。
全然見れるよ、
う
ん、なんならもう頑張って 魚探サイトできるようになろうと思ってるぐらい。
はいはいはいはい、はい、でやっぱりその明らかに茅部さんの本当にこうなんだろう、今の魚探だけでもこう歴史があるじゃないですか、うんうん、で歴史があって釣りも多分そのなんつうんだろう、今まで見えなかったものがさっきも言ってましたけどこうかなって思いながらやってたものが、うんうん、今はこれだみたいなこう見えてきてるわけじゃないですか。そうそうそうそう、
実はさ、うん、まあ去年のマスター出てる初戦の霞ヶ浦戦、
はい
はい、
ずっと釣れなかったんだよ、
うん、
でラスト1時間は、うん、北トネのさ、橋の橋脚の、
はいはいはい、
板子側はハードボトムじゃん、
はいはいはい、
でその下側にもうパワーポール立てて、
うん、
でもう最後1時間はあそこで粘ってやろうって決めてたのよ、
はい
はい、
ずっと釣れなくって、うん、2日目も一瞬チーム釣れなくって、
はい、
で2日目そこも最後の1時間はそこで勝負だなって決めてて、
うん、
で、まあ、そこ行きました、うん、うまく入れました、
うん、
やってます、釣れねえなって、当たりもねえなって、でふと、まあ、左側の浅いところに止めてたんだけど、うん、ボートをの左側にね、でそこに巾着が、
ほ
ん、うん、五連巾着ぐらいな、
はいはい、はい、ありますね、
うん、2つもない一段みたいなやつがあって、
うん、
でそれをさ僕のその時の船にくるくるっていうのがついててさ、
ほん、
うん、要するに進行方向じゃない後ろ側に、
はい、
そのトランスデューサーの向きを変えて、
はいはいはい、
それを上から見るようなモードで見てたのよ、
う
ん、
ほう
ほうほう、
投げてるのは前だったんだけど、
うん、
後ろを見てたんで、
うん、
それを見ながらこうやってたらさ、その巾着と巾着のこういう V の字の隙間のところにさ、
うん、
なんか魚っぽいのがスーッと入ってくるの見えたんで、
う
ん、ほう、いや待てよと、
うん、
こんなところの浅いこんなところに入ってくるのって、うん、バスじゃねとか思って、で4インチグラブのさ、
うん、
さっきそれこそテールカットした芋、
はい、
投げたんだよ、
は
い、だから食ったんだよ、
すごい
完全に、
うん、うん、それでウェインできたんだよ、
ほうほうほうほう、
でポイント取れたんだよ、
ほう、
はい、それがなかったらもういねえよ俺
そうか、いやもうそれこそ本当に魚体に助けられた、
そうそうそうそう、っていうことですよね、
そうですよね、
そういうこと、うん、
なかったら釣れなかった魚ってことですもんね、
そうそうそう、もう完全そう、魚探サイト、
すげえ、
いやでもやっぱそれだけ今までそういう釣りだって35年前そういう釣りは存在してないですもんね、
ないよ想像だにしなかったことだよ、
ですよね、
エレキがその場で止まってくれるとか、
ですよね、
想像したこともない
困ってるとかないですもんね、
ないよびっくりだよ、
それまでテクニックつけてたんですもんね、
そうだよ俺の足いらなかったじゃねえかって、
本当ですよね、うん、今ボタン2回踏んだら止まってますもんね、
誰でもできるのかバカ野郎っていうひどい話さ、
すげえ時代ですよね、
本当本当
本当ね、うん、
すごい、
でもやっぱそこにこうついていきながら勝つトーナメントをやっていくっていう、やっぱりそのなんつうんだろう、うん、今の例えば最近こうトップ50とかに入ってた人間よりも、うん、そのなんつうんだろう、やることが多いじゃないですか、修正することが
毎回
3倍ね、
そう刺激だよ、
ですよね、
本当ですよね、
すごい刺激はあるよね、だから
でね、いや昔はこうだったって言ったところでトーナメント勝てるわけでもないですしね、
そうそうそうそうそう、
そういった意味ではその3倍ぐらいこうなんつうの活力使わないとなれないですよね、まずね、
なれない、もう本当になれない、嫌になっちゃうよ、
ですよね、
本当ですよね、
どんだけね、うん、今の装備に至るまでに、
うん、
一体何台の船に乗り換えて、
はい、
一体などんくらい使ったんだって話だよな、
銭、ね、も、
うん、
ちなみに川口さん本当に今の船に行くまでどのくらい乗ってんすか、
う
ん、
船、いやもう俺数えたことないんだよな、
うん、
一番最初日本に一番最初に入ったジョンボートだって言って、
うん、
先輩と二人で一台一台買ったのが最初なんだけど、
うん、
そっからなんかちょこちょこジョンボート、
うん、
ちっちゃいジョンボートそれから14のちょっと大きいジョンボート、
はい、
それから V ハル、
はい、
それからちょっと14のアルミの50馬力ぐらいのボート、
はい、
そっからレンジャーちっちゃいの、
うん、
レンジャー中ぐらいのレンジャー大きいの、
うん、
チャンピオンちっちゃいの、
うん、
チャンピオン中ぐらいの、
うん、
それからトライトン、
うん、
でトライトントライトントライトンみたいな感じだから、
あーすげ
ー、ボートの歴史も知ってるからね、
ちょっとねそっちも興味が出てきちゃったね川辺さん、
だっていっぱい聞いたことあるよ、例えばリールもそうじゃん、ハイギアとか存在しないんだから、そう当時は、
そうなんだよな、
そうですね、
やっぱね川辺さんとか来るともう聞きたい話がたくさんありすぎて、マジもう結構やばい、
あのね 記憶があるうちに聞いてくれる。どんどんどんどんなくなってってから今、まあ、吸われてってから
逆になくさないとあれですもんね、新しいの
入ってこない
です
もん
ね。そうですよね、
これが新しいの入れるの大変なんだこの年 で、
ね、うん、でもちなみにこう軽く触る話になっちゃいますけど、リールは明らかに進化してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でその当時と比べて圧倒的にその投げやすくなったりとか、うん、そのバックラしなくなったりっていうのはあるんですけど、はいはいはい、ハイギアって川辺さんやっぱすごい高いギア比のやつも使いますか？
あ、エイト。
あ、使いますか？
うん、全然普通に使う使う。
おお、
うん。全然使う。
川辺さんたちのもう川辺さんたちがこう最初にこうバスフィッシングをこうやってってるわけじゃないですか。
うんうん、
その際に使ってた当時のベイトリールのギア比とかってベースどれぐらいだったんですか？
いくつぐらい？ 5. いくつとかでしょ？
いやだって多分普通にそのなんつう軽かったレベルで。その普通のでしたよね。でハイギアとか別に特になかったっすね。
ない
そのギア比が高い
とかもないでしょ。
いや6とかも多分ないと思います
よ。ないよね。だから 5.3 とかさ 5.5 とかそんなんじゃないの
ぐらい。
なんか俺のイメージはそもそもギア比っていうものが今ってリールとかにちょっとなんか表記されてるじゃないですか。あんなのも俺なかったっ
け。ないよ全然ない。ない
でそもそもギア比っていう免疫すらなかったの。
ギア比を気にしながらリール買ってないですもんね。
そう
選べるぐらいまでその選ぶものもないしみたいな。
そう
そうですよ。やっぱ竿の進化もそうだし、う
ん、だ進化はすごいよね。このエクイプメントの進化っていうのが、まあ、全部が全部どんどん進化したから、
うん、
はい、面白いよな。
そうね、
うん、本当についていくの大変
ですよね。
いや面白いわ。
でもちょっとなんか昔の方がこれ良かったな的なやつもあります、ね、例えばその釣り道具っていうかトーナメントしてて今使ってるもので、うん、いや俺結構俺にはこれが合ってたとか、なんか
物によるかな。
あ、
うん、物によるかな。で物によるっていうのは、例えば脳進化投げるときに、うん、こっちのロットの方がやっぱいいなとかさ、
はいはいはいはいはい、
あのこういうシチュエーションの時にやっぱこっちの古いロットの方がなんかいいなとか、うん、そういった時はあるね、たまにね、うん、
やっぱ使いやすかったりなんかそれが馴染んでそれでずっとやってるからっていう、
何が一番そこで変わるかっていうと、バラすかバラさないかとか、その部分がね、
魚をかけてからの話なんですね。
そう、
なるほどなるほど。
いやこういう話はもうあの多分、
ね、
今度またあのコロナ落ち着いたらぜひちょっと川口くん遊びに行かせていただいて、
いや
ぜひちょっとね、
ちょっとおもれーなーやっぱ。
あ、それではもうワカサギ釣りしながらさ、
あぜひ、
いやー、いいっすね。ちょっとそれやべそれはやばい。
楽しいでしょ。
おもろいやつやな、ね、それは。
ぜひちょっと遊びに行かせていただきたいなって、こういう話なかなか聞けないですからね。
いや、ほんと聞けない。あとその人じゃないと聞けないから。川辺さんじゃない。
川辺さんですね。
そうなので
逆にトーナメンターとか聞いてこないですもんね、こんなことね。
そうだな。
ほんとですよね。
確かに、うん、若い子は別に興味ないしね、その
ですよね。
へーで終わっちゃう。
で、川辺さんの遊びに来ていただいて、ちょっとプレゼントいただきたいんですけれども、
はい、はいはい、今日はですね、
はい、
青木大輔優勝記念ということで、
ほうほうほう、
彼が、ジグヘッドワッキーで使ったこの4インチ山線香を6名様、まあ、セットですね、
はい、
でこの新作の山たぬきのこのエロピンク、
エロピンク、
エロピンク
これを6名様ということで、まあ、セットで6名様にプレゼントさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、川辺さんありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 035634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどし応募ください。
女性なんかありますか？
はい、ありがとうございます。キャスティングからのお知らせです。5月の9日までゴールデンウィークセールを行っております。年に数回のビッグセールとなっておりますので、詳しくはホームページをご覧ください。もう1点です、5月の9日こちらもですね、新店舗つくば店を、オープンするために、現在のつくば店が5月9日で閉店となりますので、こちらも、ホームページをご覧くださいませ。以上でございます。
はい、
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 ということで川辺さん、
はい、
2週にわたりお忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました、
うん、とても楽しかったです。
いやいや、ありがとうございました。
今年もあのね、トーナメントの方、
はい、
お体には気をつけて。
そうですね、
我々も
陰ながら応援します。
陰ながら応援しますんで。
別に陰じゃなくて表でもいいよ
そうですか。じゃあぜひね、エロピンクをねしっかり投げていただいてエロタヌキのカラーをしっかり投げていただいて、はい、元気で、トーナメントをやりきってください。
はい、ありがとうございます、は
い、ということで川辺さん今日お忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。3 2 1 エンジョイ、
エンジョイ
フィッシング
山たぬき。
いやでも山たぬきね、マジで本当にちょっと見た目だけで久々に使いたくなったねマジで。
そのカラーなんて言うんだ、女性
エロピンクじゃないですか。
そうだよ、そうに決まってんじゃないかよ
バブルガムピンクでございます。
あ、そうですか、
ええ、
ですねNF です、ノーフレック
NF